はい、ね、結構休憩中にちょっとさすがにナメクジのリスナーには聞かせられない本当に大人の話をしましたけどね、これ聞いたらもうナメクジのクソどもはリスナーどもはちょっともう聞いてくれなくなっちゃうからね。
アンノにも裏切られ
吉田スガッツにも裏切られ、置いてかないでくれよ、おい、
いいもんだよお前らもすればみたいな感じのね、
もう本当に雲の糸の亡者みたいなね、奴らには
うちらが想定してるそういう人っていないと思うけどね
いるでしょう、うん、まああとはほら高校生のことがねは聞いてるわけじゃないですか、うん、やっぱそれは嘘ついてさ、一緒だよって、うん、俺も悩んでんだからって、うん、いう同じ立場からちょっと兄貴みたいなのが一番受けるわけじゃん。でも違うから俺絶対もう高校なんか戻りたくないから、ね、もう全然今の方が
分かる。でもね、
全てにわたって
分かるんですけど、会長も一
緒にさ、ジャンバルジャンみたいな。
それじゃなくて、会長もさ、一緒に仕事してる、王権、
はいはいはい、
が、オールナイトニッポンやっててさ、
はい、
本当、荒人神だと思ってたの。それぐらい好きだ、
はいはい、大津健二さんね、はい。
うん。で、そうなんだけど、ある時、なんかのインタビューで、
うん、
もうなんか若者に寄り添う代弁者みたいのは、なんか嫌なんです、みたいなこと。うん、なんか言っててさ。
はい。
なんかちょっとやっぱね、当時、裏切られた気持ちになったもんね。僕はもうそういう時代は通り過ぎたし、みたいな。
はいはい。
もう、大月は変わってしまった、みたいな。
うん。下手したら、下手したら刺しに来るからね。騙されたっつって。いや、でもマジでそうじゃん。
うん。
紫百郎さんなんかまさに、うん、まあまあ、ね、騙されたっていうあれじゃないけど、でも、ジャンルとしてはそういうことじゃん。くくりとしては。
そうだね。
だからソフトランディングするのは大事なんですよ。だから山ちゃんみたいなのはやっぱりちょっと良くないと思うんだよね。
山ちゃんね、だって僕別に好きではないけど、
うん、
やっぱあんまいい印象なくなっちゃったもんね。
うん、
そう。あんまり興味がない僕でさえさ、
うん、
なんか。
それで散々金稼いで、学生にってなるよね。そうそうそう、奥さん、バンクリのアクセサリーつけてんだって。
そうそう、そういう
のあれだよね。すごい地味な格好なんだけど、ですごいシンプルなイヤリングとかなんだけど、
うん、
バンクリーフ&アーペルって、あの一番いやらしいところね。いやらしいところついてくるよね。じゃあ4度 C にしろよ。
いや、だから、うん、それと同じ思いを一番したのは、
はい、
はっきり言って、僕は会長と初めてリアルで会った時です。
靖国神社で。
そう、はい、散々ナメクジってラジオで言ってて、僕はリスナーだったから。
はい。
で、あ、会長がいると思って、靖国神社で声かけたら、はい、今の奥さんと一緒にいたじゃん。
すごい美人のね。
すごい美人の。その時に、あ、やっぱラジオでああやって言ってても、ポッドキャスト芸能人の人っていうのは、
当時 YouTuber がいなかったからね。
そうそう、女の人といるんだなって思いまして。
はい。そうです。いや、だから、でもその点で言うと、だから俺は一番ソフトランディングしてる方だと思うけどね。
そうだね。
ちゃんとリアルタイムで言ってるもん。もうモテますからとかはね。
はい、
もう金稼げるようになりましたかって言ってますから。
はい。
はい。まあ、とは言ったってあれですよ。平均より下ぐらいですよ。
ああ、そうですか。
まあその平均はどこに取るかですよね。だから平均より下っていうようにしてんだけど、
うん、
例えばだから、新宿区に住んでいる40代の男性の自営業の平均って取ったらそれより下じゃないですか。
うんうん
うん、だけど、非生産、非労働層、高齢者とか赤ちゃんまで含めた日本人の全体の平均よりは上だよ。
うん。うん、いや、中央値っていうからあれでしょ？
いや、でもその中央値もどこのくくりにするかじゃん。日本人全体にしたらやっぱりそれは下がるじゃん。赤ちゃんとか老人がいるんだから。で、例えば、で、 東京都にしたらガンって上がるじゃん。
うん、
うん。で、かつ23区にしたらガンって上がるし、
うん、
新宿区とか港区とか千代田区限定にしたらガンって上がるじゃん。
うん
うん、で、また40代男性に限定したらガンって上がるじゃん。それよりは下とだけ言っておこうか。
いやらしい。
うん、あと経費もね、計上の仕方もあるしね。
そうだね、そこら辺がね、
はい、うん、いやー久しぶりに15年前のラジオを聞いてからこれ聞いてみようかな。
嫌なやつだな。
酔っちゃうかもね、あまりの乱高落差の激しさにね、アップダウンの激しさに割り酔いしちゃうかもね。
でも意外にその時の方ががむしゃらに俺はあれだったなと思うかもしれないよね。
それはないな。
そうです。
つまんなかったもんな、あの頃は。
うん、
まあ、本当に、刺さないでくださいね。俺はちゃんと正直に言ってんだから。それは不誠実ではない。誠実ではあるからね。刺しちゃダメだよ。っていうことを一番言いたい人ね。に向けて言うんだけど、キサンジ。50代男性。管理職、部下なし管理職の方からお便りいただきました。
ありがとうございます。
吉田会長、今井様、菅様、いつも楽しく拝聴しております。50代会社員、木山寺です。第336回放送、前回の放送にて2ティライミを獲得し、2回目の30ティライミを達成しました。
あ、達成したんだ。
これ、解説しておくと、お便りをね、送ってくれたリスナーにはポイントとしてティライミというものを、
うん、
まあ、菅さんとか今井さんの判断で1ティライミとか5ティライミとか上げてるんですけども、それは30貯まるとプレゼントを上げましょうっていう、そういうシステムなわけですね。
うん、
このため大変恐縮ですが、素敵なプレゼントとして権力と栄光を、すなわち吉田会長からツイッターのフォローをおねだりさせていただきます。使い道としては、吉田会長が本物のテレビとかに出演したとき、俺、この人にフォローされてるずら、と生きることです。しかしながら、吉田会長のフォロワー数1万6000人に対して、フォロー数が200人なので、ちょっと気が、私がね、フォローしてるのは200人。フォロワーが1万6000人。気が引けますが、お願いします。それでは、3回目の達成を目指して頑張ります。ということなんですけどね。そうなんですよね。だから私は、もちろん、まあ、芸能人とか有名人のあるあるとして、フォロー数は極端に少ないですよ。で、フォロワー数のと比べてね、たまにだから、まあ、フォロー数が多いけど、フォロワー数そこそこいるとか言いますよね。全然それ否定しない、否定しない。全然いいと思うんですけど。まあ、僕は福助と呼んでますけど。あ、全然尊敬の気持ちを込めて。
はい。
福助ツイッターと呼んでますけど。
それ流行りそうだよね、そういう言い方、うん。
こっちは小顔ですから。うん、もう、剛力彩芽さんぐらいの、もう、超小顔ですね。
はい。
はい。
フォローしてあげるんですか？
ね、だからフォロー、私のフォローがお願いだって。
うん、
これでも本当なの ?30 ティラミ言ったのって。嘘ついてる可能性あるよね。
前回の今にさんの時は、
うん、
僕まだ聞いてないんだけど、
はい。
その時読んだんですか？
読んだかな。
あ、じゃあそれで達成したのか。
あ、いや、読んでないな。あ、だからその、だから近況報告だけありましたみたいなことは言いましたけど。
あ、まあでもさ、リスナーさんを本当にたまったのかなって言って、うん、こうやって糾弾してるのっておかしいよね。
証拠とかがね、あればいいんだけど、いやいや、だから、うん、絶対に 100% 嘘ついてるとは言えないよ。
うん、
判断材料がこの木山寺さんの本人の証言でしかないっていうのはなかなかちょっとね、判断に、うん、 まあ分かった。まあ、じゃあ、とりあえず30キロに溜まったのは、じゃあ、一旦信じよう。
はい。
一旦そういうこととして話を進めていくけど、どうすかね。でもほら、基本だから私の200人のフォローしてる人って、まあ、芸能人とか有名人とかじゃないですか。
まあまあ。
うん、だから一般の人もいますよ。あの、知り合い、友達ね。あの普通に、うんうん。いますけど、あの、一応ルールとして、直接会った人っていうルールを課してるんですよね。
はいはいはい。
ほら、そうしないとだって、とんでもないことになっちゃうじゃん。
うん。
うん、で、俺別にその1万フォローとか、何千フォローとかしたくないんで、だって、ちゃんと見たいんで、タイムラインを。だって逆にさ、1万以上フォローしてて、あれ見てないでしょ。ちゃんと見てんの？タイムライン。
まあ、僕もそんなにフォローはしてないけど。
でもいるじゃん、たまにそういう人って。
うん。見てないでしょ。
うん。だからまあ、その、まあ別に悪いことじゃないけど、例えば宣伝のためとかビジネスのためとかに、フォロワーを増やすためにフォローしてるってことでしょ。
うん。
で、それは全然否定しないんだけど、私は、あの、会話を見たいんで、つぶやきを見たいんで、はい。
うん。
会ってない人まで手を広げちゃうと、あっという間に1万とかいっちゃうよね。
フォローしてあげて。
いや、で、例えばほら、うん、何でもいいよ、ほら。最近ので言うと、ほら、七不思議のね、大若見さん、芸人さんとかね、太田プロの、大島てるさん、
うん、
ね、長井二郎監督、新三味島事件のね、井上雅彦さんとかも、
うん、
うん、いますもんね。
井上雅彦さんって漫画家の？
いやいやいや、それはスラムダンクの人でしょ。竹彦でしょ。
ああ、
そう。小説家の。
ああ。
異形コレクションとかいうね、あのアンソロジー本。
はいはいはい。うん、うん。
あ、この方、あ、そっか。この人は直接会ったわけじゃないか。でもまあ、ツイッターで絡んできてくれたんでね。
フォローしてあげて、キサミさん。
あと、ほら、それこそ、大月健二さん。
はい。
もう、あと、ちゃんと私のことフォローしてる人やんとフォローしないですよ。
うん。
だから、有名人とか芸能人でもう、直接会って一緒に仕事とかして、向こうがフォローしてきたらフォローするんです。うん、大月さんの場合もそうですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。それとさ、キサンジを同じにするっていうのは、どうなんですかね、清野徹さんとかね。
はいはい
はい。
うん、
あと女優さんとか多いですよ。
お
ね、女優さんモデルさんとかね、
うん、
一流の。これも向こうがフォローしてきたから、ああじゃあちょっと礼儀としてフォローしないとなーって感じでフォローしてるんで、フォロー返ししてるんで、決してこのナメクジリスナーどものようなうぶひこの可愛い部品、この女優さん好き部品って勝手にフォローしてるような、それはストーキングですからね。勝手にフォローしてる、面識もないくせにフォローもされてないのに、はい、まあ、僕からしたらそれストーキングです。別に否定はしませんけど、
はい、
向こうからフォローしてくれたから、あ、ちょっと返さないと悪いなね、ってフォローしてるんですよ。
うん、
うん、北野誠さん。
はい。
ね。ちょっと、フォローの人たち見てくださいよ。この中にいたら、多分ね、キサンジもね、居心地悪いと思うんだよね。
ねえ、そうだな。
いやいや、だからその、彼のためを思って言うんだけど。
いじめっ子はね、みんなそうやって言うんだよ。
この、メンツの飲み会に誘ったら、だって嫌でしょ。話すのは多分ね、高槌慎太郎さんだけですよ。キサンジさんが話せるのは
、うん。まあ、まあでもほら、ね、0.1 ティラミとかを乗り越えて30ティラミになったんですよ。
うん、ああ、そうか。ね、でも、そう。あ、じゃあ分かっ、ああ、じゃあね、分かった分かった。インスタグラムちょっとやってるんですよ。もう1、2年ぐらい放置してるんですけど。 インスタグラムでならいいよ。フォローしてあげても。ただ俺インスタがどれが木三治さんかわかんないんで、まあ、それはメールとかくれないのか。向こうは分かってんだからね。
うん。うん、じゃあ、もう30手紙溜まったらツイッターもフォロー。
まあ、その時考えるかな。
ですねえよ、この人。う
ん、はい。これで30手紙消費。おめでとうございます。またゼロからやり直してください。
でも、ここで僕が、このメールに対して木三治さんに、
はい、
29ティライルとかあげたら
いいんだよね。ああ。それは自由ですよ。はい、別にそれは自由だけど、
うん、
それでじゃあ、例えば30ティライルあげるとするじゃないですか。
うん。
ね、一気に。うん、じゃあまた何かくださいって言ってくるとするじゃないですか。
うん。
それに対して私が何をあげるかは私の裁量ですからね。
まあ、木三治さんじゃあ、今回のメールは1ティライムです、
うん。うん。またね、1からコツコツと。
はい。フォローしてあげて。
はい。それはマジでごめん。
助けは。はい。
はい。じゃあ次のメールいきますか。
はい。
お名前、木三治、50代男性。
はい。
題名、恐怖の DM、かっこ、恐怖の DM、かっこ長かったかな。
うん。
あるネットラジオ番組に、50代男性からお便りが届いた。なんとなく、靖国が出ると思い込んでいたズラ。ゲストが今にで、オラはあんまりいいイメージないズラ。むしろ今にの全部が苦手で、勝手に幻滅しているズラ。菅津3回は良かったのに、今に3回で、がっかりっていう。
そんな人いないでしょ。
次の瞬間、今には恫喝した。突然、大変失礼します。誹謗中傷してんじゃねえ。死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね。めでたし、めでたし。PS、トウモロコシの会プレゼンス僕は怖くないは、いつもは穏やかですが、気違いには注意してくださいませ。やばそうな感じだったら、ちゃんとスルーしてくださいね。終わり。
わかんない。
わかんない。
やばいよ。
こうやってコツコツ、逆にこうやってコツコツ30貯めたやつをフォローしたくないってわからない。女優さんとかね、たくさんいる、たくさんいる女優さんとかね、あの、業界の人とか、
はい、
芸能人とかが並ぶリストの中に、こいつをいさせたくないって。
木三治さん、今のは1ティライムです。だ今日は合計2ティライム、うん。
すごい、一番稼いでるぐらいじゃない。うん
うん、
まあ、コメントは特になし。
うん、ありがとうございます。
いや、コメント、なんか我々の話をこう、盛り上げるために、送ってもらってるところもあるんですかね。リスナーからのお便りって。
うん。
シーンとしたら、本末転倒だと思うんですけど。
ねえ。
はい。まあ、じゃあ、さっさと次行きますか。
はい。
はい、はい、次。木三治、50代男性、会社員、管理職の方ですね。
はい。
はい。題名、恐怖の靖国。かっこ、恐怖の靖国2。かっこ何かあったかな。ある日、靖国はお母さんと喫茶店にいた。靖くん、お仕事頑張ってるざますか？うん、お母さん、僕頑張ってるよ。今度靖くんの職場に連れてってくれざます。うん、いいよ、お母さん。でも、朝が早いんだ。数日後、靖国はお母さんとパチンコ屋に並んでいた。靖くん、土平日の朝っぱらから、ええ年こいた奴らが何してるんざますか？お母さん、うち子だよ。仲間たちを紹介するね。まず、性格は素直で頭が悪いバンコク。家なき子の巨漢。パチンコのうまいルンペン。そして、保険金目当てで指がなくなったジジイだよ。やすくん、あなた、誰ざますか？お母さん、 僕はスーパーガッツ、スガッツだよ。
楽しそうな。
終わり。
まあ、面白かったです。
いや、面白くはないですよ。いや、だから、違う、その、誤解を与えると本当にあれなんで、他の人たちにね。
いや、でも、ね、
面白いと思って読んでんだっていうことは、思ってほしくない。さすがにね。
はい。うん、あのね、うん、パチンコはね、今大変なんだって。
さあ、コロナで。
そう。
うん。
って聞きました。
いや、話広がんねえな。次、お便り、キサンジ。50代男性。会社員、管理職から。吉田会長、今井様、スカツ様。いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。昨日、お便りを送ったのですが、挨拶もなく、物語だけで送付して、申し訳ありませんでした。確かに入り方はなかったですもんね。
うんうん、
それでは失礼します。もう、PS、スガッツさんは成功者なので、もう奴らとは付き合いがなくなってしまったのでしょうか。パチンコにしたってことですかね。
全然付き合いありますよ。
はい。
うん。なんならちょっと行きたい時あるもんね。パチンコ。
まあ、はい。
そう。
でもコロナのせいで。
そうね。
まあ、なかなか行けないと。
なんかね、その、眠り病の巨漢の人が、
はい。
まあ、その人がね、ついにね、うちを追い出されてしまったらしくて。
トラブルが起こって？
もう、家賃を滞納し。
あ、うちって、家ね。は
い。そう、はい。
パチンコの、あなたたちのうち子の組からは、別に追い出されてるわけじゃなくてね。
だけど、これラジオで言ったかわかんないんだけど、
はい。
あのね、その人ね、男の人と一緒に住んでた。
うん。
男の子、19ぐらいの。う
ん、あ、なんか言ってた。うん。
うん。
うん。少年とね。
そう。
うん。
で、その怒りをその少年にいつもぶつけてて、お金がない怒り。
うん。
で、少年がいつも血だらけで出勤してくるっていう、うん、の感じだったから、まあ、今その関係がどうなってるかわかんないんだけど、
うん。
うん。気になるところですよね。だから、また今度会ってみようかと思います。
キサンジ地獄は以上です。
はい。
そしてお便りも以上です。
ああ、そうなんだ。
うん。もうだから、こういうことですよ。こういう人しかもうお便りを送らなくなってきたという。
うん。
下手したら聞いてすらいないかもしれないね、誰もね。うん、キサンジだけに届けてるのかもしれないよ。
一人のためだけに、ワンウェイレディオですね、ほんとね。
これだからね、裏切られたと思うって、リスナーがいなくなったのかもしれないけど、
うん、
最も裏切られたと思うべきはキサンジさんなんですけどね。最もナメクジで、最も、ね、我々のことをナイフで刺しに来る人であるはずなのに、その人だけは聞いてるっていう、この、ドラマチックなところで、ね、実は一番その人だけが最後に残っていたっていう。
え、でも、キサンジさんはこれなんかダムを作ったりとかさ、なんか責任あるお仕事をね。
ああ、大手ゼネコンの管理職っていう、
うん
う
ん、
まあ、ああ、それが本当ならね。
嫌な人だな、本当に。
会ったことないからね。他のリスナーさんってさ、ここまで常連になってくると、一回ぐらいは会ってるじゃん。
そうね、階段バーナー君とかもさ、
はい。
僕、なんだかんだで3回ぐらい会ってるもんね。
うん。だし、うん、まあ、なんとなくも知り合いとかになるじゃん。まあ、
うん、
もちろんね、私がもう、ラジオのイベント、本業が忙しくて、ラジオのイベントはあまりやれてないとかね。まあ、あとコロナでね、
うん、
やれてないからっていうのもあるけど、
うん、
でもそんなところじゃなくて昔からいるじゃん。
そうだね。うん。
ここまで古参で会ったことないのって、オナキン・スカイウォーカーさんと、
ああ、そうだよ。
キサンジさんだけですよね。謎に包まれてるのは、
うん。うん。まあ、オナキンさんは僕は、ソフトバンクの孫正義。
ああ、本当の正体はね。
正体はね。うん。うん、そう。
じゃあ、キサンジさんも、どうなんだろうね。 ゼネコン、本当なのか。だからほら、それこそ、釣りバカ日誌のスーさんみたいに、あれも大手ゼネコンの社長じゃないですか。うん、鈴木建設の。
うん。
だから、もしかしたら大成建設の社長とかかもしれない。あ、会長なんじゃない？だから部下なし管理職つってんじゃない？
あの、サラリーマン金太郎会長みたいに、あの、そうそう、昼アンドンみたいな感じのね。
そうそう、あの、
うん、
なんか、汚い作業服着て、トイレの掃除とかしてて、うん、ちょっとじいさんここ汚れてるよって、横柄な係長クラスのやつとかに言われて、
うん、
すいません、うん、やってきます。とか、言ってるけど本当は社長、会長だったみたいな。
そうですね、そういう感じでね。うん
うん、でもさ、部下なし管理職ってそういうことなんじゃない？会長職だから。
まあ、謎だよね、ほんとね。
大成建設とかのさ、会長なんじゃないの、うん、
ああ。
もう手のひら思いっきり返すけどね。手首の骨が折れるぐらいの勢いで。俺がね。で逆にそれ、逆になるよね。返しちゃダメなんだよね。サラリーマン金太郎とか、うん、釣りバカ西とか見てると。
そのまんまがね、一番ね、うん、最適解だったりする。
そうそう。だから逆に、お金もらうために手のひらを返さなきゃね。いつもの。
はい。
なんだ、キサンジって。内心はバクバクバクしてるね。100万円ぐらいくれないかなって。ね、でも、あ、でもそか、イベント来るって言ったけど来ないって言ったんだっけ。なんかそんなメールだったの、そういえば。今にさんの時の会話。
ああ、そうだよね。確かに、うん、なんだっけ。ね、そう、こういうさ、この手の、うん、この手のメールを送ってくる人って、なんだかんでで、ね、あの、イベント来てたもんね。
うん。私、まあ私がね、別にラジオのイベントに限らず、
うん。
いろんなイベントやってるからね。
ぶつけいさんとかだって来てたもんね。
ああ。
うん。
チケさん最近は、まあ、ラジイベントやってない。まあ、普通のイベントには来にくいか。あ、でも、階段イベントとかもね。うん、まあ、ごめんなさい。そもそもね、人入れてないからね。うん。今年どうなるか。まあま
あ、はい。キサニさん、ありがとうございました。
てかもう、末期ですよね、こうなんですね。キサンジの話題しか、リスナーの話題がなくなるっていう。お便りも来てないっていう。もうちょっと頑張ってくださいよ。ラジオはみんなで作るもんだからね。
うん。
ちょっと。
わかりました。
まあまあ、更新頻度はね、ちょっと、不安定。だからちょっとお便り送ってもいつ読んでもらえるかわかんないっていうのはありますからね。
あれなんですか。忙しい時もありますからね。暇な時もあればね。
っていう感じで、
はい、
アフタートークですかね。
はい。
いや、もう、だから、キサンジが本編っていうのもおかしいんだけど。いや。だから、これ、でも、あの、ごめんなさい、もうちょっと言うと、これがスタンダードじゃないからね。最近聞き始めた人は、他のも聞いて、他の回も。
そうね、ちゃんとね。うん。
うん、かといって、プチ系とかは面白いんだけど、それがスタンダードだとも思ってほしくないんだけど。プチ K が爆発してた時期とかあるけど、4、5年ぐらい前とか。
うん。そうね。まあ、どうすか、最近。
それ一番初めにやって、しかも、最悪の振りですね。一応もう、近況は語り尽くしたところじゃないですか。なんでもいい。アフタートークだから、あと言っとくと、これはもう本当に、レコーダーのスイッチを切った後に、ちょっとまあ、次の用事まで、せっかくズーム繋いでるから、スカツさんと世間話してるっていう体なので、たまたまレコーダーのスイッチを切り忘れてるだけなんで。
はい。
あの、聞きたくない人は本当切っちゃっていいですよ。何にも面白いこと言わないんで。何にも本当に面白いこと言わないんで。
あのね、この後ね、
はい、
ラーメン食べ行くよ。
どこ？
いや、なんかさ、
はい、
それ後でちょっとツイートしようと思ってるんだけど、うん、うちの近所に、結構めちゃめちゃ近所、もう歩いてすぐに、うん、すっごいやばいラーメン屋があったんです。見た目でやばい感じ。
うん。
めちゃくちゃってあって、うん。
電波系みたいなこと？
うん、ちょっとそれっぽかった。
うん。
で、これ確実にやばいなと思ってて、で、ちょっと懸念してたんですよ。あの、うん。したらさ、この前、コンビニ行ったら、その店のカップラーメン出てたんですよ。
どこだ？なんてとこ？それは別に言っていいでしょ。
うん、うまいよ、ゆうちゃんラーメンっていう店なんだけど。
うまいよ、ゆうちゃん知らない。あ、でも有名、一発出てきた。うまいで、うまいだけで出てきた。ってことは、
そう。
うまいで Google 予測変換されて相当有名ですよね。
そう、だから、うん、僕もなんかびっくりして、
うん、
で、それ、その、さっきのさ、ちょっとやばい女の子と話した帰り道のコンビニで見つけたから、頭がおかしくなったかと思ったの、自分の。
でも確かに、この、タイトルからしてもそうだし、
うまいよのよがカタカナ
ですね。カタカナでね。で、店の佇まいも確かにね、まあそんな電波系のことじゃないけど、まあまあ、まあまあ地方にあるような。
そう、だからそれこそそういうさ、うん、長距離トラックの人とかが、さっと立ち寄って食べる、うん、美味しくもまずくもない系のラーメン屋さんなのかなと思った、
う
ん。
で、それが、それいう店自体があるのは別にいいんだけど、
うん、
ふと立ち寄ったコンビニでその店のカップラーメンが出てたら時空が歪む、世界がこう、
うん、
なんか歪む、確かにね、感じ、うん、悪夢、あれ夢みたいなところはね。
しかもね、なんかその今も多分売ってると思うから、うん、リスナーさんも見てほしいんですけど、コンビニでね、はい、そのカップラーメンのデザインもなんかね、フォントとかがすごい適当なんですよ。普通のゴシック体みたいなね、書いてあるみたいな。
まあ、大抵ちゃんとデザインがされるもんね。中本のカップラーメンとかもそうだけど。
そう。だから、既存のカップラーメンの容器に、
うん、
よくほら、ドラマとかで商品名が出ちゃいけないから、はいはい、オリジナルの作るじゃないですか。
ああ、
はいはい。ああいう感じの適当さなのね。
ああ、わかる。今見てますけど、まあ確かにね。まあ、マルちゃんだからっていうのはあるかもしれない。日清とかだったらもっとデザイン、ちゃんとやるんでしょうけどね。
だから、なんか本当に僕、うん、自分が頭おかしくなったんだと思って。
はい、小出さんがデザインすればね。あ、これ言っていいのかな。
え、何が？
いやいや、小出さんとかは、まあ、アフタートークだからいいか、うん。日清のラーメンとかのデザインとか
してるじゃない
です
か。
そうですよ。
ああ。
並くじどもとは違うんですよ。確かにその小出さんのね、カップラーメンのデザインとかにしたら全然ダメですね。比べたらね。うまいおゆうちゃんラーメンは。
適当じゃん？
ごめんなさい。でも、これもしかしたら小出さんかもしれないしな。いや、でも、マジでその可能性あるからね。か、例えば小出さんの友達とかだったら気まずいよね。
そう、だから、ああと思って、
うん、
で、近いって調べたら、めちゃめちゃ有名店。
うん、
で、でもこの前、たまたまそこの店の前通った時に、
はい、
汚い字で張り紙がしてあって、
うん、
息子が病気のため今日は閉めますみたいな。
はいはい。
で、それもなんか、ちょうどね、うちのと一緒にお散歩してる時にそれ見つけたから、
はい、
もうこうやってもうね、なんかもうコロナだなんだって言われてる時期にこうやって飲食店で書くこと自体が、もうなんか飲食店としてちょっとどうなのかね、なんて話をしたりしてたわけ。
うん。
ちょっとリテラシーだよね。
どういうことないよね。ごめんごめん。なんで？
病気で休みますって書くのも、なんかちょっと想像させちゃうじゃん、なんか。
うん。まあ、コロナとかを。
なんかそういうのも、ちょっと、なんか、ちょっとおかしいね、みたいな感じの話をしてたんだけどさ。
うん。
うん。したら、こんな有名店だったから、
うん。
行こうかなって思ってね。この後。
食べてみようかなって。
そう。うまいよ、ゆうちゃんラーメンを行こうかなと思ってるんですけど。
うん。
うん。美味しそうだよね。その、
まあ、普通に美味しそうだね。チャーシューとか、ね、うん。うん。そうね。そうね。
手がどうでもいい話なんだけどさ。
いやいや、ごめん、うん、それに被せる話があるんだけど、店名を思い出す。結構面白い話だったんだけど、 店名がキーになっている話で、うん、今話を聞きながら、うん、人から聞いた DM で送ってもらって、ね、それを探してるんだけど、うん、見つからないんですよ。
はい。
あの、これはアフタートークだから言うんだけど、本編ではこんな言い訳しないよ。あの、で、店名が思い出さないと話は成立しない話なんで。
ああ、じゃあちょっと思い出して、うん、
いつか話します。はい。
いやでもね、なんか、その、ラーメンの話で言えばさ、
はい、
そういう店再現系のラーメンって多いじゃないですか。
うん。多いね。
だけど、基本的には、蒙古タンメン中本が一番再現度高いよね。
まあ正直だったら、辛い系。
今ちょっと声が聞こえないんですけど。
あ、ごめんなさい。ちょっと待ってね。あれ本当
だ。ミュートにしてません？
ミュートにはしてません。聞こえますか？聞こえますか？お、菅津さんがミュートにしてます。
あ、大丈夫ですか？
はい。聞こえますよ、ね。
ました、
はい。
はい。
ミュートにはしてません。
わかりました。
オン、オフを触ってオフにしてたんです。
してんじゃねえか。
いやいや、ミュートとオン、オフボタンがあるんですよ。見て。
はい、はい。
ね。
はい。
これのオン、オンオフボタンを押しちゃった。
うん。そう。はい、だけど、蒙古タンメンが一番再現度高い
よ、ね。だし、あれが結構、最初だよね。
うん。まあ、最初ではないけど、うん、あれがヒットしたから後で続いてるって感じ、
うん。
うん。それだけです。
いいんだよ。アフタートークだからね。いいんだよ、
うん。あ、でもやっぱさ、辛いのとかって再現しやすいんだろうね、きっとね。
うん。ね。いや。
なんか、うん。その、うまいゆうちゃんラーメンは本家を食べてないから比較はできないけど、カップラーメンの方は別に普通の豚骨だったもん。
うん。
うん。
そうだね。
うん。
辛い。いやでも、中本はどこが再現度高いと思う。でも辛いだけ。だったら、辛ラーメンでいいじゃん。辛ラーメンじゃダメなんでしょ？
辛、うん、なんか、ドロッとした辛さがさ、
うん、
再現度高いよね。
何入れてんの、うん、何入れてんの、
うん、何
入れてんの、何が入ってんの、だし。
キャベツみたいな。
キャベツでそんな、味でっかな。
誰
お、俺が、あの、ヒントは、たまに、まあ、全くうちの妻は料理しないんだけど、
うん、
うちの妻が料理してると横で、ああ、それじゃあ、あ、ダメだよ、そんなキャベツ太く切ったら、それじゃあもう、千切りじゃなくて百切りだ。
噂の東京まで。
ちょっとあの、お引越しするっていうことでね、地上波。
そうなんだよね。
CS の方に。
うん、
はい。
うん、あれでもさ、引っ越しするけど、
うん、
あのコーナーは続くの？
続いてほしいよな
ぁ。あれでもなんか相当さ、
はい、
女性とかからなんか、ちょっとこう、ジェンダー的な意味合いで、なんか。
あれでも、アジの開きだっつってんのに、あげちゃダメよ、あげちゃ。ああ、もう、炭焼きだ。
あの、お米を
炭焼き小屋じゃねえんだから、そう。
あれね、町田なんですよ、大体。
ああ、民度的にね。ちょうどいいんだもんね。
なんか制作会社が町田なんじゃないかって話なんだけど、
はいはいはい、
町田のね、結構僕町田よく行くんですけど、うん、あの町田の知ってる場所がよく出ますよ。
なるほどね。ちょっとね、これを、まだちょっと、でも、割と初めてにしては、できてる方でしょ、うん、
いや、できてる、できてる。全然分かった、すぐ、う
ん。でしょ？だし、千切りじゃなくて100切りだ、俺は考えたんだけど、結構、あの、うまいでしょ？この、言いそうでしょ？
あの、荒いんだろうね。あの、
ぶっとい。
千切りじゃなくて、そう、太いんだろうね。
そうそうそう。これ、まあ、一応、まあ、一軍にそろそろ上げていこうかなと思ってて、で、この前、YouTube の番組で、
はい。
あ、YouTube じゃないんか。あ、ごめんごめん、あの、CSK のテレビの番組で、
うんうん、
あ、言っていいのかな、まあ、いっか、某知り合いが料理するっていう、
うんう
場面があったんで、そこでこれぶつけたいなと思ったんだけど、横にいて、ああダメだよそんな、あもうカレー作ってんならこう、あこんなガンガン強火にしてほっぽって冷蔵庫の方行っちゃって、ほら見ろそこ焦げついてぶな、これね油断するとつぶやき白になっちゃう、そこは注意点なんだけど、つぶやき白にならないようにね、それかあの、U字工事にならないように注意しなきゃいけないんだけど、やろうと思ったんだけど、さすがにちょっとまだ練り切れてなくて、で、YouTube 番組だったら多分練り切れてなくても、見切り発車で行ったろうけど、さすがに CS の番組だったんで、その勇気はなかったんですね。超迷ったんだけど、行こうか。でも、行けるよね、これ。
いやいや、いいんじゃないですか。
いいけど、その場合、うまいこと言わないとダメじゃん。今ちょっとうまいこと言えなかったじゃん。例えば、その、百切りみたいなこと言わなきゃダメじゃん。だけど、普通に、そんな強火にしたまま冷蔵庫の方行っちゃダメだよ、みたいな。普通の指摘になっちゃったから。なんかうまいこと言いたいよね、そこでね。
そうね。
大してうまいこと言ってないんだけどね。噂の東京マガジンの方も。でも、デフォルメってそういうことだからね。あと最近はそんなに、嫌なこと言わなくなってきた。やっぱり、みんなからのクレームを受けて。で、最近は男女半々だから、作るの。
知らなかった、そうなんだ。
男女半々になってる。俺もちょっと一回これを、モノマネするために、7、8年ぶりぐらいに最近見返したんだけど。
あれね、それこそ山梨に行った時に、
はいはい。
めっちゃ、やっぱ好きでした。山梨の人結構好きでした。
ああ、好きそう。そのコーナーね。やって到来のコーナーがね。
そう。
あとあれだよね。地元へトラブルになって、この。
ああね。
交通事故の名所みたいな。のとか、ゴミ屋敷とか。
小物行政で何も使ってないからね。
そう。
うん。
あれですごいクレームつける人と同行するみたいなの、山梨県の人好きそうだよね。
そう。結構ね、お客さんのとこに休みの日に行くと、高確率で見てましたよ。
あと、昔の吉瀬美智子はさ、
うん。
アシスタントだったじゃん。
そうなの？知らなかった。
吉瀬美智子。吉瀬美智子がアシスタントって早口言葉言いにくいな。で、その無駄な色気ね。
いや、だからあの人そんなことやる人なんだ。
うん。だから、で、しかもなんかちょっと、言ってみれば、今は洗練、髪型とかもさ、スタイリングとかも洗練されてるじゃん。
うん、
なんかちょっとやぼったかったんだよ、その時。
あ
の、まあ、わざとかな。やっぱり、わざと多分やぼったくしてると思うんだけど、で、異様に色気があるじゃん。で、おじさん、多分あれって今一番高齢化出演者番組でしょ。
うん。そんな感じするよね。
アズマックスが一番若手みたいな。とか、なんだっけ、ブックオフの人。清水邦
明。
が若手ぐらいだもんね。でもあの人も70代とかでしょ。
あ、そうなんだ。だって森本拓郎でしょ、それ。
森本拓郎、スタンバイ、
ね。スタンバイ。
もういつスタンバイ、もうスタンバイ終わってんだろうって感じですけど。がもうだって80ぐらいだよね、あれ。
そう。
の中にいるから、やっぱり、そんな、今みたいな洗練された形じゃ出せなかったんだろうね。でもそこで、そうで、ね、おじさん受けするような、あれ。
なるほどね。
で、日曜日の1時、なんだっけ、ぐらいの時間帯に無駄な色気がありましたよね、昔ね。噂の東京マガジンで盛り上がるとは思わなかったけど。これですか、関西ローカルでは知らないか。
やってるでしょ。
噂の東京マガジンだよ。
そっか。
絶対、その時間帯とかさ、だって強そうじゃん。カンテレとか ABC とかの番組が、やばいね。おばさんとか強そうじゃん。
上沼
恵美子とか。だって、クレイジージャーニーやってるんだからね。上沼恵美子の番組がやるから。やってなかったんだからね。だから他の地域では見れるんだけど、福岡とか。ほぼ東京と同じタイミングで見れるんだけど、 大阪だけは、かなり待たないと見れないっていう。大阪では関西圏だけは。上沼恵美子の番組がその同じ曜日でやってるから。
なんだこの話。ひどいな、今回。
いや、ね、ちゃんとラジオやんなきゃダメだよ。なあ。喫茶店でダベってんじゃねえんだから。最近はあんまりきついこと言わないんだよ、あの人。
なるほどね、
うん、
映画とかはなんか見た？
ああ、まあ見て、ああ、漫画をちょっと一回仕事空いたんでガーって読んだかな。
ああ、
うん、でちょうどほらペイペイ祭りとかやってたから、それでポイントバックだったり、あの、うん、ebook Japan とヤフーが業務提携したから、うん、それ半分、半額になるとかね。あの、半額っていうか、あの、本って再販性があるから、
うん、
値段を変えちゃいけないんだけど、電子書籍の場合は、そういうキャンペーンとかで、ポイントで、ね、ペイペイが 50% 返ってくるとか、
うん、
d コミックとかも、d コミックがあんま評判悪いんだけど、
うん、
初めて買う人は半額のポイントが3000買ったら1500ポイント D ポイントが返ってくるとかあって、そういう対応の仕方できるから俺電子書籍によって再販性崩れたなって思ったけど、とそのポイントそのによってね、再販性の論文とかじゃないけど、再販性についてのレポートが請求者の就職試験でしたから、
そうだ、
そう、私それは見事に受かったんです。唯一就職試験で受かったのが、その請求者に出した再販性についてのレポートでした。はい、
あ、でも確かにそうね。
ただ、まあ、正社員になる前に雇用期間の時に切られたんですけどね、
はい、
首を切られたんだけど、首を切られ、まあ、仕事はできなかったんです、しょうがないんだけどね。だけど私が首を切られたんだけど、私の都合で辞めるっていう形にさせられましたけどね。これもう3回目ぐらいですけどね、このラジオでね。
はい、
はい。っていうことにしてくれって言われて、まあ、はい、あ、はい、あ。はい、あ。今だったら戦うんですけど、もう当時は、まあ、若いし、生活も正直どん底のとこいたんでね。言いなりでしたよ。もうハッシュタグ請求者で、ちょっとツイッターで、つぶやいてもいいですけどね。請求、請求、みたいな。me too みたいな感じで。
言う的なね。
はい。
うん、なんか面白い漫画ありました？
あとね。チが面白いですね。
え？
チ。
チ？
チ。チ丸って書いて。チ、地球。
漫画がある。
うん、地球の運動についてっていう。だから地動説についての漫画ですよ。中世というか、まだルネッサンス、あれ？この時代って、正確にはあれなんですけど、だから、あれですよ。天動説っていうものが主流のヨーロッパの、まあ、キリスト教が強かった。完全に、まあ、キリスト教が、社会原理だった時代ですよね。に、地動説を研究しようとした人たちの話。もう研究っていうか、そういうの調べてるだけですぐ死刑ですからね。
それ面白そうだ、ね。
めちゃめちゃ面白い。これは。アフタヌーンっぽい感じ。絵が全然うまくないんですよ。だけどもう、漫画力があるっていう。でも、寄生獣の流れですよね。
なるほど、なるほど。
はい。で、多分、こっからガリレオ・ガリレイとか、まだ全然出てこないんだけど、こうどんどん主人公交代していくんですよ。うん、まあ、それこそどんどんどん、まあ、死刑になったりとかして。だけど、その研究の自分だけは引き継がれていくっていう。まあ、学問ってそういうもんだしね。
うん、それ何巻まで
見てるの？
3巻。いいですね。
これはおすすめですね。で、これと言うと悪口になっちゃうんだけど、
うん、
ね、 上海アヘンスクワット。
うん。
っていう、これは戦前、あ、ま、ごめん、満州、満州アヘンスクワットっていう、
うん。
それこそ、ま、戦前というかもう日中戦争はもちろん、
うん、
日中戦争前か。まあ、昭和初期ですよね。
うん。
満州、っていう国で。
うん、これいいじゃん。
え？
絵がいいじゃん、これ。
どっちの方ですか？アヘンスクワットの方、
ま
あ。
うん。
うん。絵はいいですね。
うん。
絵行って、あの人に似てるよね、あの、悪の花とか、押尾修造さん。
あ、そうだね。
押尾美香、うん。まあ、アシスタントだったのかな。
うん。
うん、押尾修造さんに似てるけど、で、まあ、アヘンで成り上がっていく主人公の話。
は
なんだけど、で、これまあ面白い、普通に面白いですよ。普通に面白いけど、
うん。
それこそ、地と比べると、
うん。
なんでかこの、なんかこう、今の普通の常識を出してないっていうか、うん、もっと狂った漫画なのかなっていうのを期待して、
うん。
読んだんだけど、それがね、意外と、割と常識的な価値観で動いてるみたいな。うん、
今の価値観でってことね。
うん。
うん。
まあ私、まあ当時の常識的な価値観でもあるんだけど。うん、
ああ、なるほど。
狂い、なんかこう、ほとばしる、こう、狂いっぷりがないっていうのがちょっと不満。うん、まあこれからどうなっていくかわかんないけどね。
ちょっとさ、絵柄さ、その、押し見修造もそうだけどさ。
はい。
ブラックジャックによろしくの人に似てるよ。
まあ、そう。かね。はい。
まあ、あ、でもこれもなんか面白そうだね。読んでみよう。うん。
だから、そういうとやっぱり知の方が、
うん、
その狂いっぷりっていうか、まあ、そもそもだから社会的な常識とか価値観に戦うっていう漫画だしね、うん、テーマが、自体が。だ自分の期待、同時に買ったんだけど、自分の期待したものが、その知の方があったかなっていう。
これね。
うん。
漫画もなんかあの手この手でいろいろあってはわかんないよなぁ、
ええ。まあ、だから、ちょうどポイントバックでガンガン安く買えたんで。
うん。
ああ。まあ、そんなまあ見てますよ。だから、大体話題になってるのは見てますけど。
なんかね、この前、うちのがね、
はい、
なんだっけ、これ買ってこいって言われて、買って、僕も読んだ。
そのパシリみたいな。
うん。明日私は誰かの彼女って漫画があって。
あれね、さっきからすごいマイクがこもってるんですけど。
なん
だ、いや、わかんないけど、その、距離と声の大きさの。
明日私は誰かの彼女って
。ああ、はいはい。はい、
これね、意外に面白かった。パパ活みたいな
話。ああ、なるほど。はいはいはい。
だけどこういうのって、なんか、リアルだねって言うと、おじさんが若者を分かった風に聞こえるし、
うん、
なんか、感想の言いどころがすごい難しいんだけどさ。
うん、
でも、ちょっとね、メンヘラチェッカー的にもね、結構面白かった。
なるほど、
うん。
この番組的にはおすすめ漫画になるっていう感じですね。
で、主人公が昔やっぱし虐待を受けてて、うん、女の子がね。
はい。
で、体の半分やけどの跡があるんです。で、それをメイクとかで隠して、
うん、
ただそういう虐待とかのトラウマがあるから、パパ活をして、
うん、
まあ男を利用してやろうみたいな。そういう主人公なんだけど、
うん。
うん。とても面白かったです。
はい。はい。
はい。
いや、いいんですよ。そうそう。
そんな感じです。
うん、あとは、だから、まあね、早々のフリーレンとかも読んでますけどね。まあ、あれはサンデーウェブリーとかで全然タダで読めるんで、40何話。今まで。ポイント使いますよ。だけど、多分、サンデーウェブリー登録したら、一気に1000ポイントとかもらえるから。
うん、
で、やはり1話読むのに40ポイントとかだから、全然、今、更新してる分は全部読みますね。
あ、
まあまあ、面白いですね。すごい長生きしている、 エルフが主人公で、
うん、
でも本当に今のラノベとか異世界転生ものとかと同じようなドラクエ的な RPG の世界なんですよ、
うん、
でもその勇者一行が魔王を倒した、うん、もう倒した後、
うん、
倒した後の話で、だけどまあちょっと魔王の残党軍とか残ってたりとかするんだけど、エルフだけは異様に長生きだから、
うん、
千年とか生きるから、
うん、
他の人たちは普通にうちらとして80年とかで、
うん、
60年とか80年で死んじゃうから時間間隔が違くて、でかつ魔王を倒した後の世界で、まあ、あちこち旅をして回るっていう、まあ、ちょっと世界観的にはいい設定ですよね。だから勇者とかはもうとっくに死んじゃって、だ魔王を倒した後だし、勇者もその何十年後かに死んじゃったのが第1話で、
うん、
でそっから話が始まるっていう。
ああなるほどなるほど。
でも時々まあその頃の思い出がインサートされていくみたいなね、うん、毎回、結構だから世界観をきっちり作るのは復権してきましたね、ファンタジーもので、
うん、
まあ、それこそ本当に猫も杓子も異世界転生とかさ、パーティー脱落ものとかラノベとかでものすごい物量があったじゃん、
うんう
ん、だからやっぱりそんだけ、まあ、ほぼはっきり言って、まあごめんなさい、ちゃんとラノベとか読んでないの言うのもあるんだけど、まあね、そんなすごい上級のものばっかりじゃなかったと思うんだけど、
うんうん、
とはいえ物量が攻めてきたから、やっぱりその上積みだけでも世界観を、世界の世界観をちゃんと形作る、まあ、すごいトールキンを元祖として、
うん、
ようなのはなんかここ最近復権してきた印象があるよね。
ああ
ダンジョン飯なんかまさにそうじゃん。
あ、なんかダンジョン飯さ、やっぱすごいうちのが好きでさ、うん、
はいはい、あれ完
全何回、
うん
うん、
世界観、何回、うん、世界観をかっちり作る系だからね。読んでないですか。
僕はね、目の前にいつも置かれてるんだけど一回も読んだことない。
それが意味わかんないですけどね
僕ね、あんまちょファンタジー苦手なんですよね。
ああ、
うん、でもそう、なんか点、なんか面白い面白いって言って読んでますよ、いつも。
漫画興味ないもんね、すごい。漫画ポンチエっつってバカにしてるタイプでしょ。
あのね、うん、正直ね、九条の大罪もね、
うん、
ちょっと期待外れだったかな。
あ、そう。
一巻買いましたけど、
うん、
うん、うん。あれ、そのうち絶対牛島くん出てくるでしょ。
いや、まあ、なんかいつもそうやって上からそういうさ、
あの、でもそんな感じしない？
俺まだ1話しか見てないんだ。
あ、そうなんだ。
あの、とりあえずゲオで借りようと思ってるんだけど、ゲオでやっぱり人気でいつも借りられてるから。
あ、そうなんですね。
はい。歌詞漫画で借りようと思ってるんだけど。うん、まあでも。
江崎あたりが捕まって、
ああ。
みたいな話ありそうじゃない？
そういうの嫌いそうだけどね。あの、作者、真鍋翔平って、なんかそういうノリ嫌いそうじゃない？
あ、でもなんか僕もそう思ってたら、うん、この前、牛島くんと九条が一緒に写ってるイラスト描いてましたよ。
まあ。
うん、
なるほどね。まあ分かんないですけどね。うん、
まあ、まあでも、うん、ああいうのの方がまあまあ好きかな。あんましこう、うん、
ポンチエじゃなくて劇画が好きなわけでしょ。
かもね。
だったらおすすめはトリリオンゲームですよ。う
ん、あ、調べる。
これはね、あの、まあ結構自信を持って、
うん、
おすすめできるかな。
あったなんかちょっと池上良一っぽくない、これ。
池上良一だもん。
あ、本当だ。
あの、はい。で、
ああ、
原作付きでね、うん、あの、
へえ、
もうそれ IT 長者成り上がりみたいな。
あ、な、え、池上良一でさ、そういうのあったよね。なんかなんだっけ。
もしかしてあの、や、野望の王国とかのこと言ってんの？
ヤクザと、
あ、だからサンクチュアリ。サンクチュアリ。
あ、サンクチュアリ、うん。そうそうそう。それっぽいよね。
だけどまあ完全に今風の、ギャグとか、
うん、
まあ、あの話の運び方とかは、
うん、
まあ原作はね、若手の人なのかな？
いや、面白そう。
なんだけど、あの、ちゃんと今風に作ってるって感じ。
へぇ
ー。だからやっぱり池上良一ちゃんとそういう新しいものを作るのずーっとやるからね。
ダブル打ちってすごいね、そこ。
うん、だからこれはもう、この年になってまた新しいの作ってくるかっていう感じで、
うん。
面白いですね。
あ、これは読んでみよう。これ、うん、結構いいかも。
うん。これポンチエじゃないでしょ？
これはポンチエじゃないですね。うん、あのね、池上良一って、昔、少年サンデーで、
うん。
あの、ヒロヨゴジってほら、桜大戦の。
はいはいはい。
で、原作で、うん、で、池上良一が作画をしてる、あのね、王立院雲丸の生涯っていう漫画があったんですよ。
わあ、しゃ、記憶にないなぁ。はい。
見たりしてるんだけど、はい、終わっちゃったんだけど。
はいはい。
僕結構好きで。
そうですね。もうちょっとマイクから離れて声を大きくして、すごい。
うん。あの。そう、それがね、すごいいいんですよ。
は
い、
へぇ、
雲丸の多いね。
それもやっぱり成り上がりもの？
いや、それはもう本当に架空大正時代活劇。
ああ、まさか広い王子だからね。
うんうん、うん、そう。で、結構ね、あの、楽しくてね。
はい。まあ、そういう、なんかオタクカルチャーにものすごく、ちゃんと、うん、接するよね。池上良一は。
うん。すごい、今いくつなんだろう。
ね。あ、ちなみにこの稲垣理一郎さん、ドクターストーンの原作の人だね。
ドクターストーンって
何？ジャンプでやってる。まあ、それも面白いし。まあ、確かにその、うんちくプラス、こう、なんか、勢いプラス成り上がりものっていう、ところの相性はいいの。
おー、すごいな。
戦前生まれじゃん、北見良一。
やべえな、それで書いてるのすごいよ。
76歳。まあでもほら、森本武郎よりは、若いですからね。
そうですね。じゃあいろいろ見てみますよ、そしたらね。
うん。まあもちろん、バトゥーキも面白いです。まだテンション下がってないですね。バトゥーキも、10巻。読みましたけど。
コント会長も島田総司読んで。
漫画で読みます。
ひどいから、君の。
いや。そのひどさはやっぱり漫画だと伝わらないですけど、漫画もあるよね、なんか。
漫画は、あ、なんか、でもあれは多分違うでしょ。
全然、希釈した感じですかね、薄めた。
ちょっとね、最近の読んでないのを読んだんですよね。
ああ。
うん。
なんてやつ？
リベルタスの偶話っていうのを読んだけど、
うんうん
うん、ひどかったね。
いい意味ででしょ？
いや、ちょっとね。
ちょっと説明してもらっていいですか？どういうのか。
じゃあ別にこれネタバレとかしないんで。
エヴァンゲリオンじゃないんで。
うん。
誰も、こんなこと言うならな。でもまあ、新エヴァのノリのネタバレ禁止ではないんで。
そう、まあね、外国で、バラバラにされた、ある部屋で、男性3人が首をはねられて、首をはねられて死んでるんですよ。
時差。日付変更戦でしょ。トリック。
それはめまいでやってます。
いや、ほら、俺、おしりたんてちゃんと見てますからね。もう、すごいですか、IQ は。おしりたんての問題半分ぐらいわかるからね。
うん。
うん、まあ、半分しかわかんないのかっていう。でも、おしりたんては IQ11,046 だから。多分IQ すごい設定じゃん。ルパンが300とか。まあ、それこそ、ね、ポンチエとか。
はいはい。
うん。あとアニメ。あ、アニメっていうか、スガツさんの言い方だと、テレビ漫画テレビ漫画っていうタイプでしょ、っていうタイプのおじいちゃんでしょ、菅田さん。
うちの親は言ってますよね、そうやってね、う
ん。テレビ漫画とかの IQ すごい設定であるじゃん、
うん、
で。それの強さランキングにしたら多分最強だよね。IQ11,046 だから。お尻
だ
よ
ね。
うん、いいお尻だから、ね、それの半分が分かるってことは俺も、11,046IQ のテレビ漫画の問題が半分分かるってことは、俺も、9004ぐらい ?IQ。
じゃあちょっと、それ、知ってほしいんですけど、
はい。
ながらで首が取れてる。3人首が取れてます。
はい。
で、その中の一つは、お腹が裂かれてて、
うん。
で、臓器が全部抜き去られてて、
うん。
でも、その代わりに、その臓器の代わりに、臓器に似た、例えば腸だったらホースだったりとか、
うん、
肺だったら、この、なんか入れ、そういう入れ物、カゴの入れ物とか、
うん、
そういう感じ、模した形で入ってました。
はいはいはい。
うん。
それ一人だけね。
一人だけ。
はい。
うん。で、そこの地域には、昔そのリベルタスっていう、
うん、
あの機械人形がいるっていう伝説があって、
なんだそれ。はい、
でその機械人形っていうのは、うん、
自動人形みたいなね、
うん、
あのオートマタみたいな、
そう、臓器の代わりにそういうものを入れて作
る、まあね、まあ日本のからくり人形とかもね、そうですね、
そうそうそう、うん、だからなんかそれになぞらえたのか、
うんうん、
みたいな、
うん、
話なんで、さらにその正規が3人とも切り取られてて、
うんうん、
大学の目の前に瓶に入れて置かれていた。
なるほど。
うん、
うん、うん。まあ、まあそこで聞くと分かるのは、うん、男女すり替えトリックであることは、まあまず間違いないでしょ。その性器がそのね、で、これが男でこれが女だっていうミスリードさせといて実は違うとか、それがまず間違いなくて、で、そこから類推できるのは、本当は4人殺されてんだけど、3人の死体をつな、4人の死体をつなぎ合わせて3人にして1人分カットしてるってことでしょ。
それ
今俺が考えついたトリックなんだけど、斬新な、まだ誰も使ってないトリックなんですけど。
あと、その容疑者とされてる男がいたんだけど、はい、そいつは大型。
あ、血液型が、はい。
うん。現場に残された血液型は、
うん、
A 型しかなかったんですよ。
うん。
うん。っていう。
だから、いや、だから、すみません。いや、あの、まともに突っ込ませてもらうけど、だから何？え、犯人を当てろってこと？
いや、だからそういう話なの。
はい、はい。
うん。そう。だから、う
ん、いや、だからその、問題を与えてもらわないと考えようがないんだけど、まあ、状況は分かったけど、犯人を当てろってこと？
うん、そうね。で、ちなみに、これ、舞台は、ボスニア・ヘルツェゴビナです。
はい、おう、
はあ。うん。
なるほど。現代。
現代。
それも言えない。あ、現代。
現代。で、そのボスニアのその地域に、そのリベレータスの伝説があったと、
うん。なんでリベルタスってちょっとあれなんですか、あの、ラテン系の言葉なんですか？
あ、あのね、ボスニアは、ほら、あの、三つの民族が争ってて、
はあ、
で、なんか、その中の、なんだったかな、忘れた。
ラテン系の方なんですかね。
う
ん、
それがね、本当にそうみたい。
はいはい。
うん。っていう話なんだけど、
はい。
うん。これがね、
完全にネタバレしちゃおっか。ミステリーのオチを、解明編、行こっか。いやいや、マジで。
いや、あのね、
はいはい、
これね、ひどくてね、
はい、
僕の言い方が、あの、下手だから、
はい、
あれなんだけど、この、ね、謎の段階までは確かにすごいいいんですよ。
いやいや、いい感じですよ。面白そうと思いますよ、う
ん。で、僕ね、結構ね、あの、最初に後書きを読むのね。
え？
うん。
あ、でもそれは大丈夫か、別にミステリーのネタバレなんかしないよね。
そうそう、そう、結構ね、後書き面白いから、
はいはい、
後書きを途中でね、読んだの。
そうですね、もうちょっと離れて、割れても、うん、はい。
で、あ、なんか今回なかなかいいじゃんと。謎の、大きい謎もあって。
はい。
うん。で、後書き読んだら、まあそのリベレタスのその伝承の話。
はい。
これに関して、一言、これからそのボスニアとかそこら辺を勉強する初期への、
うん。
あの、一言言っておかなければならない。
うん。
後書き。で、そのさ、伝説の部分がめちゃめちゃ、ボスニアの歴史を語ってたりとか、うん、民族間の紛争の話をしてたりとか、
うん、
結構読ませるの
よ。いや、いいじゃないですか、うん。
うん。で、そんな中で昔のボスニアの人たちっていうのは、リベルタスを使って、こう、公平に選挙をするシステムを編み出していて、
うん。
うん、だから、その、すごい。で、ただそのリベルタスっていうのは実際は人が中に入ってたんだけど、
あ、
機械人形がやってるっていう風に見せかけて、
面白い話だね。
うん、あの構成に選挙を実際にやってたから、うんうん、 すごい優れた民族だったんですみたいなことを書いてる。
あ、ちょっと私今ね嫌な予感してきたんだけど、この推理当たってるから、 IQ 11,046 の半分の IQ 持ってる、
うん、
そっから武蔵につなげてんじゃないの話を。
全く。
え、どっち、ごめん聞こえなかった、どっち。
違う。
あ、違う、武蔵の陰謀論に選挙管理論。
あ、違う。で、うん、でね、あ、そうなんだ、それは勉強になるなと思ってたわけ、はい、でそこでその読んだら、
うん、
ボスニアの歴史、これはもともとそうであるが、リベルタスに関する伝承に関しては、うん、全くの私の創作であるって書いてある。はぁ、あ、一番のロマンじゃん。
なるほどね。
あ、うん、で、まあ、それがっかりしたんだけど。
はいはいはい。
うん。
なるほど。
で、
あ、まあでもさすがにそれは、え、どっち、うん、嘘だとしても言うなってこと。
何が
創作だって言うなってこと、その。
だからほら、それを本当のことだと思って、
うん、
読者が思うと、
問題だもんね。
問題だから、うん、これは私が考えた全くの創作であるって、
うん、
言っちゃって、言い訳してんだよ。
でも別に、まあ、その創作アイディアとしては悪くなくない？
あ、でもなんかやっぱそこをさ、そこをなんか嘘なんだって思うので、ちょっとがっかりしたっていうのが一つと、
うん。
うん、ね、あと、その一応、まあトリック的なことは、めっちゃしょうもないし、
はい、
うん、あと、要はね、そのテロ組織みたいのがお金を稼ぐために、マネーロンダリングするために、
はい、
そこの部屋で何らかのことをしてたわけです。
ビットコイン。ビットコイン。
あ、すげえ近い。
え、じゃあ、あれ、リップル。リップル。
これちょっと読む人、絶対聞かない。
草コイン、草コイン。モナーコイン。
あ
と何やってんのかな、
はい、違う、オンラインネットゲーム、
うん、
ファイナルファンタジー11とか、
うん、
なんとかオンラインとかあるじゃん、
うん、
あれで実際に大量の人をそこで雇って、
うん、
延々と敵を殺させ続けて、
うん、
アイテムとかお金とかを稼いで、
うん、
それをリアルマネーで売る。
まあ、ちょっと昔の感覚ですよね。
うん、で、うん、それを売ったものを入金させて、
うん、
テロ組織の資金源にしてた、
うん。
っていう話。それで、
うん、まあ、それ自体はちょっと古いけどね。
うん。うん、で、さらに、その、ね、その部屋のそのなんかパソコンがめちゃめちゃに壊されてるんだけど。
はい、ちょっと。まとまれてます
ね。うん。それがあった時に、
はい。
この部屋のパソコンとかも全部壊されてるんだけど、
うん。
これはそのデータを消すために壊した
って。ああ。小渕総理の娘みたいな感じですね。
そうな。オンラインゲームなんてクラウドで保存してんじゃん、
絶対。
で、なおかつ、そのリアルマネーとかアカウントを、
うん、
のパスワードを忘れないように、
うん。
実際のおもちゃのコインに一つずつパスワードとアカウント名書いて、
はい、はい。
入れて保存してたんです
よ。まあ、ひどいっていうか、かわいいよね。おじいちゃんが、ね、テレビ漫画頑張って設定考えましたみたいな。
で、そのリアルマネー、そのおもちゃのね、うんうん、アカウント書いたコインを、他の人にバレないように持ち帰るために、
うん、
機体をバラバラにして、蝶を取り出して、蝶の中にお金を詰める。
は？うん。ソーセージみたいに。
そう。で、うん、それを体に巻いて、
うん、
他の人から分からないように逃げた。
え、で、これどういうこと？蝶を巻くと、X 線に引っかからないとか？でも引っかかるよね。
いや、服とか多分上に着て。
は？じゃあ別に蝶じゃなくたっていいじゃん。あ、その他に袋になるものはなかったのか。あ、でもあのホースとかあったんだよね。
だよな。
ちょっと待って。
で、なおかつ、
ね、はい、はい。
血液型違う問題。
はい、はい、はい。
うん。それは、その犯人のやつが、
うん。
末期の、なんだっけ。
白血病的な、脊髄、骨髄的なもんですよね。
そう。はい、骨髄の病気になってて、
はい。
で、殺したやつの骨髄を持ち去って、すぐに手術を受けて血液型を変えていた。うん、で、 さすがにそこでその小説の中でも、
はい、
こんなことをしてくれる病院はないだろうみたいなことを書いてあるんだけど、
はい、
ボスニアの病院ならそれも可能なのさっていう
現代のボスニアでしょ。
うん。
そんな90年代のあのやばい時じゃないでしょ。
あ、でもね、あの舞台はそこら辺。
ああ、あの現代っつってもその一番内戦がひどかった。
うん、ただ言い訳としては、はい、そのそういう民族間の結束がすごい強いから。
はい、
全力でその病院もその民族間の病院だったら、
はい、
自分の同族は守るから、
うん、
みたいな、まあ、説明はしてたけど、
はい、かっこそれは私の創作なので事実とは違うがとか書いてなかった。
それは書いてなかった。だけどね、結構ね、うん、えって感じ。
またそのネトゲのタイトルとかもおじいちゃんが必死で考えてみたいな感じなんでしょう。
そう、だから、あのね、リモージュとかね。
え、マジで？え、それは本当に？
え、本当本当。え、それで僕、この前ツイートしたんだけど、
はい、
いや、結構ね、やばいタイトル。なんかその、もともともじったタイトルをね、が、またダサいんですよ。
なんか、わかった、わかった。
うん、
ちょっと待って、梅干しオンラインとか、ウルティマオンラインを、ま、もじって。
メイプルストーリーズって昔あったの知ってる？
はい、知ってます。
うん。これ、もじったと思われる、
はい、
島田教授が考えたオンラインゲームわかります？
メイプル。メイプルっていうのは、つまり、なんだっけ、杉じゃなくて、なんかの木だよね。メイプルシロップ、うん、樹液を出すものであり、それは、まあ、パンケーキによくつけるよね。
うん、
バターと合うよね、
うん。
メープルシロップっていうものが一番映えるのはパンケーキだよね。
うん、
ホットケーキだよね。
うん、
ホットケオンラインじゃない。ほっとくという放置少女今流行ってるよね。それとホットケーキを絡めるとホット系オンラインっていうすごく高度なハイブローなパロディじゃないのかな。パンドラの箱は開いてしまったんだよね。
あのね、メイプルオンライン、なんだっけ、メイプルストーリーズか。それのもじったと思われるやつは、なんとね、タイトル。メイプルシロップです。
合ってたんだよね。最初の段、結構最初の段階で合ってたけど、ひねりすぎちゃうと、真実にたどり着けないこともある。これは、フリーメイソンも同じなんだよね。ちゃんと言ってくれないと。
関根。
はい。
うん。関。
関ルバーグ。
はい。
はい、関ルーカスです。
うん、
正規ルーカスなんだよね。
はい、
これはあの、そっくり館、キサラに出るときは、正規ルーカスなんだよね。
あのね、
はい、
本当にね、このオンラインゲームのタイトルのセンス。
はい。あ、ちなみに、ウルティマオンラインはどうなってるんですか？
カーニバルウォーオンラインっていうのが、
ね、ちょっと待って、ね、それはもう、それは、ウルティマオンラインをパクってすらいないんじゃない？え、どういうこと？
ね、ちょっと言ってくね。
はい、
今メモあってる、
はい。
カーニバルをオンラインでしょ、
うん。
で、ロックンロールカーニバルっていう。
それ何？
暇そう世界にあるらしいですね。
それは別にパクリ元、パロディ元は。
わかんない。あと、FFXP ってのがあります。これ多分ファイナルファンタジー11じゃないかな。
まあまあそういうことですけどね。う
ん、
はい。
あとね、わかんないのが、アスベストってゲームがあるんですよ。なんか石綿？
いやいや、なんかそのノリ頃のものなんかあった気がするな。
あとね、エターナルエルドラド。
はいはい。それは。
俺が今若者の間で大人気のゲームなんだ、みたいな感じで言ってんだけど。
はい。ハンゲームとかでなんかありそうだよね。
で、さらにね、結構僕が一番泣いたのが、
はい、
このゲームの話してる人たちが、
うん、
若干オタクっぽい分かれ方してるの、
うん。
で、オタク、もうゲームばっかやりまくりだよな、みたいな、そんな会話をしてるんだけど、
う
そこにね、かっこ笑いが入ってるんですよ。
わらではないわけですね。
うん、かっこ笑いで入ってて、
はい、
ね、ちょっとね、小説でそれ使うってさ、
ラノベっぽさを出したかったんじゃない？でもだとしたら、だとしたらわらだよね。W だよね。
W だよね。うん、それか若者の軽薄な感じ？
それだって、80年代の感覚だよね。
うん、そう、だから、ゲームやりまくりすわ、わら、みたいな、
うん。
結構ね、おじいちゃんって感じでね、
うん、
悲しかったんですよね。
それ誰だ、それ。それ誰だ、それ誰だろう。
真似はしてないよ。
ああ、そうなんだ。誰かに似てる気がする。
あとね、ローヤンってゲームがあります。
それは何？元は。
わかんない。ローヤン。
プーヤンじゃない。プーヤンだ。あの、矢をピュン、ピュンって打って、狼の風船壊していくやつ。
そうだ、それかな。オンラインですらないけどな、別に。
突然プーヤンが出てくるんだ。
そうだね。まぁ、ちょっとね、悲しくなっちゃったよね。
うん、わざとやってんじゃない？ツッコミ待ちで。違うな。違うな、
うん。あとさ、やっぱさ、あの、最新鋭の技術とか、
うん、
一般にあまり知られてないような、道具とか手法とかで、
うん、
質つくんのって反則だよね。
だから、トリリオンゲームとかはそこら辺多分一番うまくやってると思うんだけどね。
あ、そうなんだ。
うん、わかんない。でも、それもやっぱり IT に詳しい人が見たら、失笑かもしれないんだけど。
いや、だから、例えば密室があったとして、うん、そこ、穴が一つあった、人が入れない穴が一つあって、そこだけが唯一空いてたとしたらさ、
うん、
そこに最新の、あ、
ごめんなさい、はい。はい。
そこに最新鋭の義手を潜り込ませて、
はい、あ、切ってるってことは出れないっていう意味だと分かんないのかな。
なんかしたとかだとさ、
うん、
ちょっとなえるよね。
まあ、そういうことで終わりましょう。
はい。
はい。すいません。あの、呼び出しが食らったんで。
あ、わかりました。
はい。うん、はい。で、また早い。うん